歴代史第2の18章です。歴代史第2の18章です。前回はヨシャパテの王様になってからの話を読み始めました。17章がそれなんですけれども、お父さんがアサ王ですね、覚えてますか。彼は主の目にかなったことを行いました。でさらにヨシャパテが優れた宗教改革を行いました。でヨシャパテの特徴は、その民に、一般の民衆に律法を読み聞かせた、神の言葉を読み聞かせた。でレビ人と祭司たちを巡回させて教えていったんですよね。非常に素晴らしい霊的復興であります。単に主に捧げなさいというだけではなくて、しっかりと丹念に御言葉を聞き読んでいくということを行っていったので、この宗教改革が上のレベル、その王のレベルの改革ではなくて、一般の人たちにまで及ぶ持続的な改革になっていったわけです。で私たちがこのようにして聖書を学んでいるのも、知識を増やすということではなく、むしろこの、日本に限らずどうのでもそうですけど、世においてですね、しっかりとキリストの証人となっていくには、その信仰の土台が必要であって、そして一過性のものではなく、本当に持続してイエス様に変えていただくというとても大事な働きになるわけなんですね。で、アサ王を思い出していただきたいんですが、アサは主の目にかなったことを一生涯送ったというふうに書いてあるんですけれども、16章において彼の本当に最後の時に、晩年において彼が主を求めなかったことが書いてありました。で、この変容に私たちは驚かざるを得ないんですよね。で、なんでそうなってしまうのか本当にわからないんですけども、現実に本当に主に用いられている器が変わってしまうということはよくあることなんです、残念ながら。で、ヨシャパテも例外ではないんですね。ヨシャパテが本当にヨシア、ヒゼキヤに次ぐ宗教改革者であるんですけれども、彼も理解できないことを行いました。それが極悪人、極悪王と言っていいですか、アハブと縁を結んだということです。一節、こうしてヨシャパテには富と誉れとが豊かに与えられたが、彼はアハブと縁を結んだ。何年か経って後、彼がサマリアに下ってアハブのもとに行った時、アハブは彼及び彼と共にいた民のためにおびただしい羊や牛の群れをほふった上、彼を誘い込んでラモテギルアデに攻め上らせようとした。その時イスラエルの王アハブはユダの王ヨシャパテに言った。私と共にラモテギルアデに行ってくれませんか。すると彼は答えた。私とあなたとは同じようなもの、私の民とあなたの民は同じようなものです。あなたと共に戦いに臨みましょう。アハブは極悪と私は言いましたが、なぜかと言いますと、ヤロブアム、金の格子の罪のみならず、シドンの王娘イゼベルを自分の妻としてバールを取り入れた男であります。そして17章を読みますと、彼は17章の3節を見ると、ヨシャパテはバールを求めないように細心の注意を払っていったわけなんですね。その世の汚れに染まらないように細心の注意を払ったわけなんです。にもかかわらず、この張本人となんで仲良く していったのかがもう本当に不思議でならないです。あえて想像しますと、兄弟だからですね。同じイスラエルですよ。もともと一つですよ。ソロモンの廃墟によって国は分裂しましたけれども、主が願っておられるのは統一であります。でもですね、大事なのは、平和ってすごく大事なんですけれども、悪と善って相入れないんだよっていうことを知る必要があるんですね。第2コリントの6章の14節で、正義と不法とにどんなつながりがあるでしょうと。相入れないけれども、ヨシャパテは一つになろうとしてしまいました。で、ヨシャパテがどのようにアハブにそそのかされていくか、その異様な光景を見るわけです。で、興味深いことに、彼がなんか変だなって思うことには、彼は声を出して行くんですが、結局今読んだこのラモテギルアデに攻め上るということを彼は行ってってしまいます。で、アハブの方からアプローチをかけたんだと思うんですけれども、ヨシャパテが富と誉れ豊かになった、でこれが主を恐れたがゆえに豊かになったんですが、で、アハブが仲良くしていきましょうとこう言ってきたと思うんですよね。で、それは理由はむさぼりですよ。ヨシャパテの富を自分のものにもしたかったという、そのむさぼりがあって近づいてきたんですけれども、その見分けをヨシャパテはついていなかった。で、次に、おびただしい羊や牛の群れをほふっているって書いてあります。盛大な祝宴を行っていると同時に、おそらくはこのようにして私たちは主を愛しているんだよ、礼拝しているんだよということも偽って霊的に見せているということがあり得るわけなんですよ。見極める必要がありますね。私たちは見分ける必要があります。いや、この人はちゃんとしたクリスチャンじゃないか、この人はちゃんとした教会の牧師、聖書教師ではないか、と言っていても、出てくる身がまるで違うものが出てきているときには、それは悪なんですね。でも、このラモテギルアデ、ギルアデって分かりますか？ヨルダン川の死海とガリラヤ湖の間にあるヨルダン川の東側の地域をギルアデと言います。ですね。で、そのラモテギルアデという町があって、そこはこのシリアが、そこは支配していたんですけども、そこを攻め取ろうという共同戦線ですね、誘い込みます。でも4節、ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってみなさい。そこでイスラエルの王は400人の預言者を召し集めて彼らに尋ねた。私たちはラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それとも私はやめるべきだろうか。彼らは答えた。登っていきなさい。そうすれば神は王の手にこれを渡されます。ところがヨシャパテは、ここには私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですかと言った。ヨシャパテは早速、その自分の霊性って言ったらいいんですか、霊性って霊の性質って書きますけれども、霊性をよく見せていますよね。まず主の言葉を伺ってください。主の御心を求めることを彼は忘れませんでした。まず祈ろうよ、ね、まずこのことについてイエス様がどうお考えになっているか祈っていきましょうと。いろいろ動いてからその計画を神様が認めてもらうために祈る、願うのではなくて、まず神が願ってらっしゃることは何なのかを求めていく必要があります。 そこでアハブの用意した預言者たちがいたんですけれども、うさんくさいんですよね。みんなが一斉に登っていきなさいってこう言ってるんです。しばしば聖書のことについての批判があって、例えば福音書が4つあってですね、それぞれ少しずつ微妙に書いてることが違うんですよね。で、一致していないと言って批判をするんですけども、逆に言いますとですね、この法廷において証人が出てきたときに全く一つになっているっていうときって何してるか分かります？逆に疑わしいんですよ。申し合わせしてるんですよね。若干違っているっていうのは人間の主観が入ってきますから、その協調点であるとか変わってくるわけなんですよね。で、全く一つだったんですよ。で、これがうさんくさかった。で、全く葛藤がない予言ですよね。行きなさい、いいじゃない、やってみようよ、ね、で、これがまずかった。だいたい心の中で求めて祈って、それで主を分かりました、ちょうどイエス様のゲッセマネの園の祈りと同じように、私はこれを願っているけれども、あなたの御心を行ってください、まあ、こういう葛藤があってしかるべきなのにないんですよ。まずそういう時は疑ってください。自分の思いと完全に一致している予言、御心、自分の欲求を満たす御心、まず違いますね。だからヨシャパテがここでさらに、私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですかと言ったなったんですね。で、それで7節、イスラエルの王はヨシャパテに答えた、いや、他にもう一人、私たちが主の御心を求めることのできる者がいます。しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について決して良いことは予言せず、いつも悪いことばかりを予言するからです。それはイムラの子ミカヤです。なんか小学生が言ってるなんかするとヨシャパテは言った、王よ、そういうふうには言わないでください。そこでイスラエルの王は一人の官を呼び寄せ、急いでイムラの子ミカヤを呼んできなさいと命じた。ミカヤを憎んでいる、なんでかって言ったら、良いことは予言せず悪いことばっかりを予言するということなんですけれども、このアハブ、予言を聞く資格はないんですよ。悪い知らせを聞くことができない人は予言を聞く資格はないです。だって福音って良い知らせなんですか、じゃないですか。悪い知らせから始まるんです。あなた罪人です、死んで地獄に行くんです、こういう知らせから始まるんです。十字架は人をつまずかせます。でもその十字架によって真の救いが来るわけです。これが良い知らせですね。で、これを憎むということは、自分が真実な神との出会いができないようにしていくことに他なりません。で、9節をご覧ください。イスラエルの王とユダの王ヨシャパテは、おのおの王服を着て王の座につき、サマリアの門の入り口にある内場に座っていた。預言者は皆二人の前で預言していた。その時ケナアナの子ゼデキヤは王のために鉄の角を作っていった。王はこう仰せられます、これらの角であなたはアラムをついて絶滅させなければならない。他の預言者たちも皆同じように預言していった。ラモテギルアデに攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されま す、ね。今王がサマリアの門の入り口にいます。で、門は、このようにして役所あるいは王が裁きを行う場でありました。門というとね、私たちね、本当に門しか考えないと思うんですけれども、ちょうどそうですね、この DBC のこの1階全体やそれ以上のいろんな部屋が門のところにあるんですよ。 部屋がたくさんあるんです。役所なんですね。でそこで予言を行っていましたが、ゼデキヤが鉄の角まで作って王たちの心を動かそうとしている。決してですね、私たちは人の素振りや面白おかしさ、話のうまさによってその話の真実を測ってはいけないということですね。エンターテインメントじゃないんですよ。つまらないなと逆に思っていても、神の言葉をそのまま解き明かしている。ボソボソって言ってるかもしれない、本当にしっとりとしか話していないけれども、神の言葉を話している。そっちに耳を傾けるべきであります。そして12節、さてミカヤを呼びに行った使いの者はミカヤに告げていった。いいですか、預言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と同じように語り、良いことを述べてください。するとミカヤは答えた。主は生きておられる、私の神が告げられることをそのまま述べよう。申し合わせをさっき言ったようにしています。偽預言者になる簡単になる方法があります。いや怖いね、ドキッとしました今。簡単になる方法があります。他の人たちがどう思うかな、その人を喜ばせることを言おうと、私たちが神様の名前によってやったら、それ偽預言です。神を喜ばせることを言おう、神が言われたからイエス様に会ってその人を愛していこう、これが真実なんです。キリスト者が集まるとき、交わるときは相手を喜ばせるのが目的ではないんですよ。主にあって励まし、慰める予言的な言葉を話さなければいけないわけなんですね。まあ、セールスマンやっていた方とか、または酒屋でママとかですね、いろいろと人相手の、ね、仕事をしている人は分かるかと思いますが、それが教会じゃないんですよ。神の御霊によっての賜物があって、慰めと励ましを与えるわけです。まあ、昨日祈り会の時に、兄弟に分かっちゃったんですけども、メールをアメリカからこうたまにもらうわけですね。で、多くの人が祈ってくれているわけです。私の知らない人たちをも、私たちが知らない人たちも祈ってくれるわけですが、ある時に、今こう示されましたと言って手紙みたいにですね、書くんですよ。励ますというか慰めるメールなんですよね。で、私の状況全然知らないのに、あたかも知っているかのような状況が全部合っている慰めだったんですよね。で、これ予言と言います。聖書の中で予言です、ね、あ、今主に示されました、主がこう言われるって、これだけは予言じゃないです。すごく自然なんですね。自然なんだけど超自然的なんですよ。これが本物の予言者です。けれども偽物の予言者は申し合わせる、つまり相手がどう喜ぶか、これの言葉を話すことなんですね。そして14節、彼が王のもとに着くと、王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それとも私はやめるべきだろうか。すると彼は答えた。攻め上って勝利を得なさい、彼らはあなた方の手に渡されます。まあ、これ皮肉って言ってるんですよ。攻め上って勝利を得なさい、彼らはあなた方の手に渡されますとかね、なんか言って。すると王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。彼は言った。で、真面目になります。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た、まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた。彼らには主人がいない、彼らを各々その家に無事に返さなければならない。イスラエルの王はヨシャパテに言った。彼は私について良いことを予言せず、悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか、ね、 やはりこのアハブはなんか悪ガキっていうか甘えん坊っていうか そういう文句を言ってますね。で、次がすごいんですよ、18節から。するとミカヤは言った、それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座につき、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かイスラエルの王アハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせる者はいないか。するとある者は一つの案を述べ、他の者は別の案を述べました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと惑わすことができよう、出て行ってその通りにせよと仰せられました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたの預言者たちの口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。といかがですか、あの一斉にラモテギルアデに行きなさいと言ったあの予言というのは、神が彼らを、このアハブを殺すことを御心としておられて、そのように予言するように惑わしですね、偽りの霊となって予言者を動かしたってこう言うんですね。すごい、なんじゃら、本当ですか、これ例え話じゃないですかとかですね、思うかもしれないんですけれども、これの真偽を確かめるには他の聖書の箇所を見たらこれ本物だって分かるんです。例えば予言記、サタンと神が話してるんですよ。そしてサタンがこれやっていいですかって聞いて、やりなさい、でもこれ以上はするなと言っているんですね。サタンでさえがその神の主権、神の、この許可なしに何もすることはできないという、その枠組みがあるわけなんです。そして神は裁きを行われるときに、悪魔や悪霊どもの偽りを利用して、その偽りを信じ込ませることによって悪魔悪霊どもと同じ運命をたどるという形で、裁きを行われるわけなんです。ですから今の時代の戦いは偽りと本物との戦いになります。第二テサロニケの2章で、不法の人が現れるっていう話が書いてあります。不法の人というのは反キリストのことです。その不法の人が、反キリストがイエス様が戻ってこられるときに殺される、滅ぼされるわけですけども、9節で、不法の人の到来はサタンの働きによるもので、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは、次ですね、救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。惑わす力だね、神が送り込んでるんです。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。福音の真理を愛さないのであれば偽りがあるのみです。そして偽りを信じることによって滅んでいくようになるわけなんです。そして今がその偽りの霊が強く働いている。そして今の第二テサロニケの2章を見ますと、教会が廃教するって書いてあるんですよ。廃教、背を向けるんですね。向けてるのに、その 教会の形式はきちんと取っているんですよ。という時代になるよって言ってるんです。だから本当に真理を求めていく必要があります。聖書に書いてある真理を求めていく必要があります。で、次ですね、23節。すると ケナアテの子ゼデキヤが近寄ってきて、ミカヤの頬を殴りつけていった。どの道を通って主の霊が私を離れていきお前に語ったというのか。ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。つまり彼の予言が外れたことを知ったら石打ちにされるかもしれないということで、もう本当に奥に隠れるっていう意味ですね。そしてするとイスラエルの王は言った。ミカヤを連れて行け、町の司アモンの王とアモンの王のアモンと王の子ヨアシのもとに下がらせよ。王がこの男を獄屋に入れ、私が無事に戻ってくるまでわずかなパンとわずかな水をあてがっておけと命じたと言え、ミカヤは言った。万が一あなたが無事に戻ってこられることがあるなら主は私によって語られなかったのです。そして皆の人々よ、聞いておきなさいということですね。ですから軟禁されるんですけれども、真の預言者かどうかというのはその言葉の成就にあるわけなんです、ですね。だから見ていましょうと。もしこれがその通りにならなかったら、まあ、私は偽預言者ですから、まあ、その通りでいいじゃないですかということを彼は話しています。でこの時点でヨシャパテ、これ同じ、ね、ところでこの同じ話が列王記の最後にあるんですね。第一列王記の最後に。でもここに同じ話が来ると何が面白いかっていうと、ヨシャパテの見方で同じ話を見てるんです。ヨシャパテへの教訓になってるんです。警告になっています。ここの時点でもう神様にミカヤを通して負け戦だよって教えられてるわけでしょ。でも一緒に行ってしまって自分の命を失いかねない状況にまで行ったわけなんです。ユダの王ヨシャパテは無事に自分の家に帰あごめんなさい、30節ですね、失礼、28節かですね。こうしてイスラエルの王とユダの王ヨシャパテはラモテギルアデに攻め上った。その時イスラエルの王はヨシャパテに言った。私は変装して戦いに行こう。でもあなたは自分の王服を着ていてください。こうしてイスラエルの王は変装し彼らは戦いに行った。これもね、気づかないとこんなにひどいことをされているんですよ。でイスラエルの方もずるい、ミカヤの予言を聞いているからもしかしたら当たるかもしれないと思ったんですよ。でもやはりヨシャパテの愚かさというか、全部騙されてですね。次30節。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たちに命じていった。兵や将校とは戦うな、ただイスラエルの王を目指して戦え。戦車隊長たちはヨシャパテを見たとき、あれはイスラエルの王に違いないと思ったので彼を取り囲んで戦おうとした。するとヨシャパテは助けを叫び求めた。主は彼を助けられた。神は彼らを彼から離れるように仕向けられた。戦車隊長たちは彼がイスラエルの王でないことを知ったとき彼を追うことをやめ引き返した。ところが一人の兵士が何気なく弓を放つと、イスラエルの王の胸当ての草摺りの間を射抜いた。そこで王は戦車の御車に行った。手綱を返して私を敵陣から抜け出させてくれ、傷を負ってしまった。その日戦いはますます激しくなった。イスラエルの王はアラムに向かって、シリアですね、夕方まで戦車の中に立っていたが日没の頃になって死んだ。ということで、ヨシャパテがかろうじて生き残ったんですが、列王記に載ってないんですけれども、何やったかというと、ヨシャパテは叫び求めたら主が助けてくださった。憐れみですね。でも19章に入って、預言者が宣言者がヨシャパテに強く なんていうかな、警告しますね。ユダの王ヨシャパテは無事に自分の家に帰りエルサレムに戻った。すると先見者ハナニの子エフが彼の前に出向いてきてヨシャパテに言った。悪者を助けるべきでしょうか？あなたは主を憎む者たちを愛してよいのでしょうか？これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります。しかしあなたには良いこともいくつか見られます。あなたはこの地からアシラ像を除き去り、心を定めて常に主を求めてこられました。先見者が来ましたが、エフという人ですが、そのお父さんがハナニですね。でそのハナニは実は朝に予言をしました。覚えてますか？あの朝が、このバシャがですね、北イスラエルの王が、ラマを建てたのを見てですね、このシリアの方に、お金を渡して、それで彼への同盟をですね、北イスラエルとシリアとの同盟をこの裏切るようにさせた。まあ、その後で出てきたのがこのハナニだったんですけれども、その息子のエフがやってきてですね、この予言を行いました。ここで主を憎む者、悪者、なんで愛するんですかってこう言ってるんですよ。でこれが18章に出てきたこの問題であって、主を憎む者を愛するとどうなるかがはっきりと書いてありました。で大事なのが、私たちは悪に対して忍耐する、耐え忍ぶということと、悪を是認すること、別にいいじゃんって言って是認することは明確に違うんだということを頭に入れておく必要があるわけなんです。悪いことをした人がいて、その人を受け入れるけれども、悪は悪なんです。その悪に対する悲しみを持っていない、悪に対して全く妥協していないという前提がなくて、その人と付き合っていくのであれば、それはヨシャパテと同じことをしてしまうわけなんです。先日、あの伝道者ビリー・グラハムが95歳を迎えました。で、まあ、ビリー・グラハムとビリーと、まあ、チャックを比べると本当にとても似ているということを、私は改めて彼のビデオを見たりですね、また彼の生涯を見てですね、思うんですね。まあ、例えば最後の最後まで主に奉仕をしていく、もう引退しても全然おかしくない、95歳ですよ。で95歳の誕生日で伝道大会を彼はやったんですよ。まあ、みんなを集めるんじゃなくて、ケーブルテレビで各家にケーブルテレビでこのクリスチャンが集ま、未信者を集めてですね、ちょっと見ようよ、この時間になったから、じゃあちょっとテレビ見ようよってこれを 見せるわけですよ。そうするとビリー・グラハムが出てくるようにさせて、その伝道メッセージを聞くことができるようにしたんですね。で最後の最後までこれ伝道しているというのもありますし、あとは御言葉十字架について、霊的なことについては一切妥協がない、説教をします。そしてもう一つ共通しているのは、ものすごい恵みがあるんです。でそれを話したかったんですけども、ジム・ベーカーというジム・ベーカーという有名なテレビ伝道者がいたんですが、不倫をしただけではなく、何かこの横領かなんか分かんないけど、お金関係でですね、捕まって牢屋行きになったんですよね。その彼がもう本当に悪いことをしたわけなんですけども、その彼のところにもう本当に何か便器を洗ってたりして、もう汚い格好になってる時に、誰かが面会に来てるよって言ってですね、行ってみたらビリー・グラハムだったんです。そして「I love you」、愛してるって言って抱擁してくれたそうです。リスクがありますね。なんだよ、じゃあこのジムがやったことを認めてるんですかって、 こう言われてもそういう非を負っても仕方がない、でもそういうこと関係なしに悪いことをやったことをそこで責めることもなく I love you、 愛してるよということになります。でもこのビリーがしたことはもちろんそのジム・ベイカーがしたことを是認しているわけでは全然ないわけですよね。是認は全くしていないんですが受け入れてるんです。でもとかくいやこれはいいじゃないという話に発展しか受け入れたいためにその人のことでいいでしょっていう話になってくるんですね。これがまずいんです。それをするとヨシャパテとアハブになるんですね。そしてこの警告をヨシャパテが受け19章は悔い改めの活動が始まります。新たな宗教改革をヨシャパテがユダの中で行っていきます。ヨシャパテはエルサレムに住んだ。それから彼はもう一度ベールシェバからエフライムの山地に至る民の中へ出て行き、彼らをその父祖の神主に立ち返らせた。さらに彼はこの地すなわちユダにあるすべての城壁にある町々に裁きつかさを立て、町ごとにこれを任命し、裁きつかさたちにこう言った。あなた方は自分のすることに注意しなさい。あなた方が裁くのは人のためではなく主のためだからです。この方は裁きが行われるときあなた方と共におられるのです。今主への恐れがあなた方にあるように忠実に行いなさい。私たちの神主には不正もエコひいきも賄賂を取ることもないからです。ヨシャパテの特徴、ユダの全域に行くということ、自ら行くということ、そして裁きつかさに対して今度はですね司法改革ですね、名付けると司法改革です。主を求めるようにその司法をしっかりとさせた、司法制度をしっかりとさせていることによってこうさせるわけですね。この改革をさせていくと大事ですね。自分のためではないんですよ、裁くのは主のためにしなさい。あとは主への恐れがあるべきで忠実に行いなさいですね。あと不正やエコひいき賄賂に注意しなさいと、これ私たちのこの判断しなきゃいけないときにも当てはまる原則ですね。私たちが教会の中で裁かなければいけないときがあります。悔い改めなければいけない人が出てきたときにイエス様はその兄弟を一人のところで責めなさいってこう言ってるんですよね。でも悔い改めなかったら2人3人の証人を呼んで、でそれで、問いただしなさいと。それから次に悔い改めなかったら教会全体で責めなさいと言っているわけなんです。でその時に大事なのは自分が傷ついたとかですね、この市場っていうんですか、自分の気持ち自分のためではなくて主の裁き、主のために行っていく。あともう一つは忠実に行っていくという、どうしてかって言ったらですね、私たちはどうしても成果とか目に見える結果を求めてしまいがちなんですよ。これをやったらどうなるのかっていうのをね計算してしまうんですよね。そうではなくて忠実にすると。あとはこの不正とかエコひいきとかね、人を見てはいけないっていうことですね。これとっても大事ですよね。特に私、みたいなところに、まあ、皆さんも同じだと思うんですけど、同じにならなきゃいけないんですけども、なんか付き合いやすい人とだけ付き合ってね、あこっちはとか付き合いづらいなと思って時間がどんどんどんどんこういつの間にか気の合う人と時間が増えていったらまずいじゃないですか。キリスト社のこの本当に他の人に対する奉仕というのは人を見ることをしてはいけない、エコひいきがいけないととかですね、いろいろあります。で次に、なおヨシャパテはエルサレムではレビ人と祭司の中から、またエルサレムに属する一族の頭たちの中から主の裁き及び訴訟に携わる者たちを任命していた。エルサレムに帰った時、 彼はこの人々に次のように命じた。あなた方は主を恐れ忠実にまた全く心を持ってこのように行わなければなりません。おのおのの町に住んでいるあなた方の兄弟たちから、あるいは互いの流血事件について、あるいは法律法命令を規定定めなどについてあなた方のところに訴訟が持ち込まれた場合には、いつでもあなた方は彼らが主に対して罪を負い、その結果あなた方とあなた方の兄弟たちの上に身怒りが下ることのないよう彼らに警告を与えなければなりません。あなた方がこのように行いなさい。そうすれば罪を負わずに済むのです。ご覧なさい、あなた方の上に頭祭司アマルヤは主の事柄全体に当たります。またユダの家の司イシュマエルの子ゼバデアは王の事柄全体に当たってくれます。さらにあなた方の前の、レビ人は司です。勇気を出して実行しなさい。主が善人と共にいてくださるようにとありますね。で、ここで、ヨシャパテがエルサレムにおいてはさらに細心の注意を払って裁判をしていかなければいけない話をしています。特に立法の具体的な適用を行って、それで裁判の中にそれを生かしていかなければいけないんですね。で、誤った判断というのは神様がご自分の立法をないがしろにされたことで、ないがしろにそのされることで身怒りを出さないように気をつけていく必要があると。その立法学者、祭司とかがですね、立法をこうないがしろにしていろんなことやって、そしたら神様の身怒りが来るってこういうわけですよね。で、このエルサレムは特にそうなんだと。で、これを私たちの新約時代に当てはめるのであれば、このいろんな出来事が世の中で起こっているけれども、聖書を教えるものというのはものすごい責任が負わされているわけですよ。一人一人の人生、魂がそれに寄りかかっているわけなんですよね。ものすごい責任ですね。だからヤコブの手紙の3章1節では、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです、こう言ってます。で、パウロは管理者には必要なのは忠実であることですっていうのが書いてありまして、つまり教えること、神について教えることというのに要求されているのは、面白く話していくことでもなく、力強く話していくことでもなく、これがこのままそのままどのように伝わるかということを忠実になることなんです。で、これをが怖い、これ違うことを言うのが怖いんですね。この恐れが必要です。で、次に20章、このように宗教改革を行った後で大軍がユダを押し寄せます。午前の礼拝でお話した通りです。で、前回の学びで朝王も同じだったことを思い出せません？宗教改革をした後でエチオピア人がユダを攻めてきました。例の戦いですね。例の戦いです。20章の一節、この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。このアモン人の一部って書いてますけど、これいろいろ訳がありまして、あとでセイル山のところにいる者たち、ということで書いてあります。セイル山っていうのは視界の南にあります。だから、この70人訳ですとメウニム人ってなっていまして、この下の印象を見ますとね、この新改訳のアラビア系の人たち、らしいです。で、ヨシャパテと戦おうとしたと。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハザツォンタマル、すなわちエンゲディに来ています。かなりやばいです。イスラエル旅行行ってるんで、でそこから1号線にある谷を上がっていくとですね、もうそのままエルサレム行きです。あ、今回な旅行で行かなかったですね。結構近いんですよ。もう視界のこのエンゲディの上のところからですね、このやってる谷があって、 そのまま上がっていくとですね、そのままエルサレムなんですが、そこにまで大軍が来ています。で、ヨシャパテは恐れて、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。主を求めるという言葉で、これがただひたすらとありますけれども、さらに断食ですね、断食をするということで、ただちょこっと祈るのではなくて、もうしっかりと祈りの時間を持って持とうよということですね。これ断食って言葉出てきたら基本的にそう考えてください。しっかり主にを求める時間を持とうよということです、ね、腹入るとなんか行動範囲が低くなるでしょ。まあそれはあまり関係ないのかもしれないけどもあんまりこう行動範囲が狭くなるか、あんまりなんかたくさんのことできないじゃないですか。雑念も少なくなってくるし、なんか食べ物の雑念が増えてくるっていうなんか現実的な話もあるんですけれどもで、ユダのすべての人たちが主を求めた。わかりますね。さっきは17章では律法を教えたと、そして、19章では、この裁きつかさがそれぞれのところにいると。だから本当にユダの一般民がこのことを行っています。でヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って言った。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんか。ヨシャパテの模範的な手本にできる祈りであります。自分が祈っている相手が誰かをはっきりさせています。天におられる神だ、すべての異邦の王国を支配される方だ。なぜかと言ったら、モアブが今攻めてきています。アモンが攻めてきています。モアブにも神様がいます。アモンにも神様がいます。いろんな神様がいるけれども、同列にイスラエルの神様がいるのではないんですよね。私たちもこの世の中でこういうケースがあって、こういう場合があって、ああいう場合がある、だから教会でもではないんですよね。そのケースもあの場合も全部神が支配されている。私たちの神はそれ超越しておられる、それ支配しておられる方なわけです。そして力と勢いがあって、そしてそれだけではなくて、今ここでアブラハムの末にこのカナンの地を与えたではありませんか。そして先住民を追い払ったではありませんか。カナン人、エブス人とかを追い払ったではありませんか。だからその全能なる神様がおられるだけではなくて、イスラエルの味方になってくださいましたよねっていう話なんです。だから私たちもここですね、大事なのはね、私たちのチャレンジは全能、神の全能を信じることへのチャレンジもありますけれども、神が私を愛してくださって見捨てておられなくて味方になっているということにおけるチャレンジもあるんですよ。これがないから神は私を怒ってるって話になっちゃうんですよね。そうではなくて、ここでこの神が共にいてくださるんだという祈りを捧げています。で、彼らはそこに住み、あなたのため皆のためにそこに聖地を建てていました。もし剣さばき、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの御前、皆はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。このヨシャパテの祈りは、ソロモンが神殿を建てて奉献した時、捧げた時の祈りであります。あなたはここの宮に収まることはできませんけれども、私たちが祈るときに、この宮の中でまた宮に向かって祈るときに、その祈りを聞いてくださいっていう祈りをしましたよね。 そのことを今思い起こしさせ、思い起こしているわけなんですよ。だから私たちキリストの教会に対してもイエス様が与えてくださった約束というのが、あなた方のうち2人かどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。これをいつも思い起こす必要があるんですね。一人でも祈るのは神様聞いてくださいます。でも神は特別にこの体が神殿となっている私たち、聖霊が宿ってくださっている私たちにイエス様の名によって祈るのであれば、その祈りをイエス様真ん中にいて聞いてくださるんだって言っているわけですから、思い起こす必要があります。皆さんがこのヨシャパテのようにものすごく大きなチャレンジを受けているときに、一人で悩まないでください。祈りの要請をしてください。そしてところが今、アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。事実イスラエルは彼から離れ去り、これを根絶やしにすることはしませんでした。ご覧ください、彼らが私たちにしようとしていること。彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。覚えてますか？これはモーセがですね、ヨルダン川の岸辺のところ、あの近くまで、あのネボ山の方までですね、モアブの平野のところまで導いて行った時の話ですけれども、そこで神様ははっきりとエドム人は兄弟だから攻めてはいけない、モアブ人も兄弟だから、アモン人も兄弟だから、あの兄弟なんです、あの親戚なんです、あのロトを介してですね、エドム人はあのヤコブのお兄さんじゃないですか、やめだって言ったんですよ。神様がそのように根絶やしにさせなかったのだから、今その彼らを通して攻められようとしているわけです。だからこれは神様が起こした問題なわけなんです。で、私たちはとかくね、いやこれをねそのままにしといたら悪いものが起こってくるだろうと思って、でも神様がやらなくてもいいって言ってるものはね、やっちゃいけないんですよ。でそれで問題が起こるんだったら、それは私たちの問題じゃないんですよ、神様の問題なんですよ ね。例えば誰かを許さなければいけないって、こいつ許さなかったらねまた悪さするかもしれないから、もっと憎まなければいけない、許しなさいって言って、でも実際にやっぱり悪いことをどんどんやっていったらどうですか？それ神様の問題なんですよ、自分の問題じゃないんですよね。でそのことを今ヨシャパテが訴えています。そして私たちの神よ、あなたを彼らを裁いてくださらないのですか？私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちはとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいたと。午前礼拝で学びましたが、もう力がありません、主に目を留めるだけですと祈ったら、素晴らしいですね。時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。ここでレビ人の活躍があります。歴代史の特徴はレビ人と祭司の活躍、特にレビ人の活躍ですよね。礼拝の賛美ですね、これはダビデが始めたことですけれども、彼らがその歌う歌いをしていきましたが、それで臨んで、彼はマタヌヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。彼は言った、ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らはツィツの登り道から登ってくる。あなた方はエルエルのアラノの前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいよ、あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなたと共にいるということです。 これも午前の礼拝で学びましたが、繰り返しますと、この祈りの中で主の霊が下るですね。そして予言を行いました。そして主の戦いだ、励ましの言葉、そして出陣せよと、主は私たちと共に働きたいと願っておられるですね。で18節、それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神、主を賛美した。皆さん大声で張り上げて主を賛美したことがあるでしょうか。一度ですね、やってみてください。大声で、もう喉が枯れるほどに。でなんでこんな風に大声でなったかって言ったら、もう信じきってるんですよ、この予言の言葉を。すごいって言って。皆さんはそういうことありますか？あると思いますですね。イエス様が戻ってきますって言って、あ、そうですかじゃなくて、うわー、実際にあった話です。私は初めてコスタメサの教会行った時に、この人たちまずいと思いました。ジーザス is coming back again って言ったらですね、うわーイエーイ、でこうなんか飛ぶ練習までなんかしてる人とかね。信じてるんですよ。さっきもね、朝に山崎兄弟がこれ、あの時間は設定しちゃいけないからねって僕注意したんですけども、もう絶対行きますよ、あと10年以内には来るんじゃないですか、イエス様とかに。今のイランの動きを見てですね。でもこういうね、あのもう設定は絶対していけないんですけども、もう嬉しいんですよ、その通りなんですよ。だから大声で賛美してるんですね。でこうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に立って出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。これ想像してみてください。ちょうどですね、この谷間からこうずっとこう上がってきてるんですね、大軍が。もうものすごい大軍が来てですね、で自分たちはですね、テコアって言って、あの、エルサレムからですね、ちょっと南のところに、もう本当にエルサレムからちょっと上、高台に行ったらこう見える町なんですけれども、でそこのところまで行ってですね、そしてそこからもうこのユダの荒野の方を見下ろすとですね、こう谷があってですね、そこでうわーってやってきてるんですよ。でそこで武装者たちの前に立って賛美を始めて、賛美をし始めたらどうですか。ユダが荒野に面した物見の塔に立って、その大軍の方を見渡すと、なんとし、ごめんなさい、間違ったかな、あ、22節読み忘れましたね。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けて、天使だっていうふうな人もいますよね。でユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人はセール山の住民に立ち向かい、これを誠実し根絶やしにしたが、セールの住民を全滅させると互いに力を出し合って滅ぼしあったと。そしてユダがアラノに面した物見の塔に立って、その大群の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている。まるでハルマゲドンの世界ですね。イエス様が再臨されたら、イエス様はご自分の剣で、口から出る言葉による剣で全世界の軍隊を刺し殺してですね、そして、死体が辺り一面に転がって、そこで神の大宴会というふうに書いてますけど、黙示録の19章ですね、猛禽がやってきてですね、その肉をついばむという光景であります。それと似たようなことが起こってますけれども、25節、ヨシャパテとその民が分取り をしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりにも多かったので、彼らはその分取りに3日かかった。4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたえていた。それゆえそのところの名をベラカの谷と呼んだ。この褒めたたえる、祝福するっていうのはですね、これベラカ の意味になるんですけどね、今日もそうであると。分取りをしました。数えきれない。私たちがリバイバルを経験するときも、基本的に伝道は分取りです。分取りなんですね。主はもうすでに戦ってくださったんです。あとは自分がちょっと伝えるだけでなんですね。で、それからユダとエルサレムの人々は一人残らずヨシャパテを先頭にして、喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主が彼らにその敵のことについて喜びを与えられたからである。彼らは銃弦のこと、盾ごと、ラッパを携えてエルサレムに入り、主の宮に行った。地のすべての王国が主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、主の神の恐れが彼らの上に臨んだ。このようなわけでヨシャパテの治世は平穏であった。彼の神は周囲の者から守って彼に安息を与えられた。素晴らしいですね。凱旋の時も主の喜びにあって喜び、そしてこの救いが与えられたということで、ちょうどエジプトでも、出エジプトでもそうだったんですけれども、世界中にその噂が広まって、そして恐れを抱くようになったわけなんですね。この彼らに触れると大変なことになるという、そういう恐れがあって、それで彼らは敵に襲われることなく安息を与えられました。で、次にヨシャパテの業績です。このようにしてヨシャパテはユダを治めた。彼は35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。その母の名はアズバといい、シルヒの娘であった。彼はその父アサの道に歩み、その道からそれることなく主の目にかなうことを行った。しかし高きところは取り除かれなかったので、民はなおも彼らの父祖の神にその心を定めようとしなかった。ヨシャパテのその他の業績は、最初から最後までイスラエルの王たちの書に載せられたハナニの子エフの原稿録にまさしく記されている。本当にヨシャパテはアサフと同じでした。基本的に主の目にかなうことを行って取り除いていくんですけれども、取り除かなかったって書いたのは、おそらくまた作っちゃったりするんでしょうね。取り除いても作る。人間の罪の姿っていうかな、こうなんかね、ゴキブリが、ね、出て、このゴキブリ放棄をやったんだけども、またゴキブリが出てきてね、この強力な薬、ね、もっとゴキブリ この殺傷力のある、ね、入れてもまた出てきてっていう、そういう感じでしょうね。それで、まあ、出てきちゃったけども、まあ、いいやみたいになっていたんだと思うんですね。でも、ヨシャパテ自身はこの神様の道からそれることはなかったと。ところがその後、ユダの王ヨシャパテは悪事を行ったイスラエルの王アハズヤと同盟を結んだ。彼はタルシスへ行くための船団を作るために、この王と結んだ。彼らはエツヨンゲベルで船団を作った。その時マレーシャのでのドダワの子エリエゼルがヨシャパテに向かって予言し、こう言った。あなたがアハズヤと同盟を結んだので、主はあなたの作ったものを打ち壊されました。そうこうするうちに船は難破し、タルシシへそのまま行くことができなかったとあります。アハズヤ、息子です。アハブの同じことをまたやっちゃいました。で、列王記を見ると、難戦した後で痛い目にあったので、今度アハズヤがまた話しかけてきた時には断っています。さすがに断っています。で、同じことをやってしまうというのが、これも現実なんですよ。その人の人生において、もう本当にこの人は素晴らしい霊的な指導者、素晴らしい働きをしたって言っていても、あれ？ ということがあって、一度はそれがね、大丈夫になったのにまた同じことを、してしまう。ずっと年月が経った後ですね、現実にあります。で、ここで私たちがもう一度思い起こさなければいけないのが、自分がお付き合いしている人が、お付き合いっていうのは別に恋愛感情とかそういうんじゃなくて、あらゆる付き合いですね、お付き合いしている人が果たして自分に悪い影響を与えていないかどうかです。どういう人と交わってるか、正しいことではなく、正しいこと、悪いことに対しての妥協はないか、肉の行いが顕著になっていないか、自分は基本的にそれを行っていないと言っても、その人との付き合いのゆえにその悪を悪と言えないようになっていないか、肉の行い、酩酊とか遊興とか陰口、中傷、あるいは例えば未信者の方だったら偶像礼拝もあるかもしれません。で、人と人との結びつきを持つには仕方がないということで妥協をしていると、ヨシャパテがアハブ、またアハズヤと結んだことを、同じことを行っていってしまうわけなんです。でもそれと、先ほど言いましたように、悪を行ったとしてもそれを耐え忍んでいくというのはまた別なんですね。その人と接触する、接していくことっていうのは可能なんです。だから多くの箇所で罪を犯した人に対する対処として、柔和な心で立ち上がらせなさいと、あなた自身もその罪を犯さないようにしなさいとか、ユダの手紙では憐れみなさい、その下着さえも忌み嫌いなさいって書いてあるんですね。そのおそらくはその不貧困を行っている人たちだったと思うんですよ。憐れみなさい、でも下着さえも忌み嫌いなさい。でこのように、言っています。チャレンジですね。今日のチャレンジはこのヨシャパテを通してですね、与えられました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日も本当にあなたが、この私たちに教訓を与えてくださってありがとうございます。主よ、今私たちが、この自分が、この付き合っているもの、また全ての物事の見方、いろんなことにおいて、このその人を守るために、その人のやっていることまでを是認していないかどうか、本当にチェックしていかなければいけません。そしてあなたが願っていらっしゃることが、何であるかを今日は知ることができました。主よ、ヨシャパテのように本当にこの与えられたものをきちんと行っていく、主に命じられたことを行っていく、このことをしっかりとできるように助けてください。お願いいたします。あなたの戦いです。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。